おはようございます。初めにクリスマスストーリーのルカの2章の8節から14節読んでほしいんですけど、2章の8節から14節お願いします。
ルカの福音書2章の8節から14節お読みします。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で野蛮をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今、私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。あなた方は布にくるまって、貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。すると、たちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて、神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。
ありがとう。僕によってはこれものすごく慣れてしまっているような話、御言葉なんですけれども、これとちょっと同じような気持ちになってくるんですけれども、今やってないんですけれども、昔は、土曜日になると、神戸のどこかの、ホテルで結婚式牧師としてやってたんですね。そして今は結婚する人がどんどん減っていってるんですけれども、あの時代はもうブームになってて、そして1日、7件ぐらいだったんです。私の仕事が1日で、7回結婚式やってて、そして1件目やったすぐ後にチャペルの入り口と 出口がちょっと違ってて、お客様がみんな出て行った、あと1分ぐらいで次のお客様が入ってきて、そしてそのような流れ作業みたいなものになってたんですよ。そして最初はもう頑張ろうって思ってやってたんですけれども、それずっとやってると電車乗っててもこの二人がひょっとしたら今日結婚した方やったんだろうかとか、なんかあんまりにも慣れすぎてしまって、あの二人はどうだったんだろうって、なんか私にスマイルしてるんだけど、ひょっとしたら先週結婚式やったんやろうかとか、そういうなんか不安みたいなものが入ってきて、で、あとは7件があると、1件目頑張って心からやった、2件目頑張って少し心からやってやった、3件目ちょっと心からやって、そして6件目になるとね、起きろっていうような気持ちなんですね。この2人の一番大事な時なんだって、ロブワワワワワって起きろって、そのようなものになってたんですね。そしてどうして今この話を出したというと、クリスマスもね、そのような気持ち下手したらあるんじゃないかなと思うんです。慣れすぎてしまって、そしてなんか、はい、じゃあ聞いてて、あ、羊飼いがどうのこうの、そして返事が来て、あはーはーっていう気持ちになって、あはーはーはー、そうだねって、あ、去年もこの歌歌ったわっていうような、そのようなものになってしまって、そして今度はそれが本当に2000年前にもうすっごいことが起きたんだっていう気持ちじゃなくて、なんか慣れすぎてしまってって、そのようなものがあるんじゃないかなと思うんですね。ですから、 今日のテーマは起きましょうって、2000年前に本当に神様の一人息子この地球に生まれたのよって、本当に生まれたのよって、そしてそれはなんか例え話じゃなくて実際にそれが起きたんです。そしてそれがあんまり大きな偉大なハプニングですので、私たちの2011年っていうその今年の来年2012年っていうのはその計算で、その生まれで計算してあるようなものなのよって、イエス・キリスト神様の一人息子が例え話じゃなくて実際にこの地球で生まれた、そしてその生まれて、そして今度33歳になった時に全世界の罪のために十字架にかかって、そしてそれを信じるだけで許されるのよって、許されるだけではなくて今度そのイエス・キリストの霊、聖霊が私たちの心の中に住むことができる、これがものすごいハプニングなんです。そして今度信じるだけで、その信じるだけで、断食じゃなくて献金じゃなくて信じるだけで永遠の命が与えられる、これがすごいですよ。本当に全世界の人たちがこれ事実だと理解してたらね、もう満員ですよ、教会はもう大パニック、え、無料で天国生きるのと、他の宗教だったら1000万円出したらかっこいい名前がもらえるんだけど、ここでは信じるだけで天国入れるのかって、すごいっていうことなんですね。そしてそれだけではなくて、私たちそのイエス・キリストを信じると私たちの人生、今の人生が変えることができる、今の人生変えることができる。全世界の神様ですので、神様は変えられないものがない、変えられないものがないんです。ですから私たちがイエス・キリストを主として受け入れて信じると、自分の人生の嫌なとこ、悲しいとこ、それが絶対変わらないというものではなくて、変わる可能性があるんです。信じると新しい人生が与えることができるんです。そして私たちの生き方、考え方、毎日の行動、イエス・キリストの力で変えることができるんです。そしてその変えられるには、新しいような、考え方が必要なんです。新しい考え方が必要なんです。自分の考え方ではなくて、頭の中にある考え方をイエス・キリストの考え方を入れ替えるの。そして入れ替えたら全く違うような行動が取れる。自分が、いや私がこうだからでも無理なのよって、私の育ちがこうでこうでだからできないのよってじゃなくて、イエス・キリストの考え方を入れると自分の行動は変えれることができるんですね。ある時誰か友達が聞いてたんだけど、ロブもう一度高校生になってみたいって僕に聞いたんだよな。で僕多分ね、おおなりたいなって返事が来ると期待してたんだけど、僕ちょっとね、ちょっと待ってよって、高校の時代の愚かさ欲しくない。そして考えてみたら高校の時代もっと楽しめたと思うんだけれども、楽しめなかった理由は自分の考え方間違えてたから、コンプレックスを持ってて自信がなかった。ですからもうやる前に、多分これが無理やろう、もうやる前にこれができないだろうとか、自分の中に壁を作ってしまって、せっかく丈夫な大きな体が与えられていろんなことができてたんだけれども、自分の考え方に縛られて何もできなかったんですね、高校の時代なんですね。ですから私たち、新しい人生が欲しかったら、イエス・キリストを信じることが大事なんだけど、次はイエス・キリストの価値観、 イエス・キリストの霊、それを受け入れると全く別なような今までできなかったことができるようになれます。これがクリスマスのストーリーなんです。これが本当に素晴らしいクリスマスのストーリーなんですね。そして旧約聖書、2700年前にちょっと短いような話があるんですけれども、歴代記第1 4-9、歴代記第1 4-9、ヤベツっていう人の話なんだけれども、
歴代史4-9、ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って彼にヤベツという名をつけた。
この話が2700年前の話なんですね。日本ではその2700年前の 誰のことをご存知でしょうか。2700年前の人ほとんどいないと思うんですね。他の国行っても、じゃあ2700年前の 誰さん覚えてますかって聞いたら、ほとんどの人手を挙げることないんですね。けどこの人は聖書、自分の話が聖書に載ってるんです。2000年前のこれ王様じゃないんです。王様じゃなくて普通の人間なんですね。そしてどうして記録されたというと、この人は珍しい考え方を持ってたんです。自分の人生、自分の生まれはめちゃくちゃなのに、それでも信じるって、神様を信じると、それだけ、そしてそれを叫びながら決めてたんですね。そしてその人の お母さんは多分かなりひどい人だったと思うんですね。なぜ言うと、自分の子供にヤベツっていう名前を挙げた。ヤベツっていうのは苦しみって、ですから生まれた時から呼ばれると苦しみちゃん、あなたのせいなのよって、私が苦しんでる理由はあなたのせいなのよって、そのようなものがちっちゃい時から洗脳されてるわけなんですね。けれどもこの人は珍しくそれを信じなかった、信じなかった。決めてたのは、私がもう罰受けた、名前が罰なんだけれども、それよりも神様を信じるって決心したんですね。そしてそれを信じたから、ものすごい祝福与えられたんです。恵みが与えられたんです。ものすごい豊かな人生が与えられたんです。ですから本当のクリスマスストーリーっていうのは、2000年前にイエス・キリストが生まれて、そして33年後に十字架につけられて、私たちのために罪を受けて、罰を受けてくれたんだけれども、その上に私たちがイエス・キリストの聖霊を受け入れることができて、それだけではなくて堂々とイエス・キリストの名前を使って全世界の神様に祈ることができる、祈ることができる。そして大胆にイエス・キリストの御名によって祈ると神様が祈りを聞いてくれるんです。そして他の人見てて、ああ無理無理無理、あなたはこうだろうって、あなたの育ちはこうやから絶対もういいものがないよとか、あなたが その程度の能力だったら無理よ、そのぐらいの資格だったらできないよって周りの人は言うかもしれないけれども、イエス・キリストを信じると自分の人生が完全に変えられる可能性が入ってくるんですね。そして神様の恵み、イエス・キリストを信じると神様の恵みっていうのは私たちの失敗よりも偉大なんです。私たちの罪より偉大なんです。ですから自分は、いやもうダメですよって、私が罰1じゃなくてね、罰2なのよって、かそれ、神様は罰2より偉大な方なんです。罰3でも 読んでも。それで私がこうでこうでこういう障害があるから無理なんだこれ。イエス・キリストが生きている、信じる、大胆に、ヤベツみたいに大胆に信じると、神様がそれをひっくり返すことができる。それだけで、いや私ダメなのよって、性格悪いってみんなそう言ってるんですよって、いやけれどもイエス・キリストの力で私たちの良くないような性格まで変えることができるんです。そこまでの偉大な方なんですね。ものすっごい力なんです。ですからなんかクリスマスはただのクリスマスで、もうちょっと歌って、そしてプレゼントもらって終わるんではなくて、これは大きなことなんですよ。イエス・キリストを信じると、本当に信じると、ちょこっとじゃなくてもうフル回転、フル回転 100% 信じると、 100% 信じると、私たちの無理と思うようなものは神様の力でそれをひっくり返して新しい人生を与えることができるんですね。ペテロ、イエス様の弟子、ものすごい裏切り、ものすごい裏切り、イエス・キリストを堂々と裏切ってしまったけれども、その後に許しをもらって新しい人生、そしてちょっとだけ用いられたんではなくて、ものすごい用いられたんですね。いやーけどね、ちょっとロブよく言うけどね、私年なのよって、年関係ない、90歳の方のためでもこの話なんです。まだ心臓が動いてるんだったら、神様がまだ終わっていません。あなたの人生の中ではまだ終わってない。100歳になっても心臓がまだポキンポキンって動いてるんだったら、神様が終わってない。あなたの人生の中にまだ働ける、もっとすごいことができる。これが本当のクリスマスの良い知らせなんですね。そして少しずつ私たちが神様の価値観、考え方が入ってくると、その恵みも入ってくるんですね。どんどんどんどん私たちが、祝福されますね。エペソの1章の17から21、エペソの1章の17から21、
エペソの1章の17節から21節、どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだもの、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上において自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられる、すべての名の上に高く置かれました。
少しずつ、イエス様は誰なのか気づくと、どんどんどんどんその力、その恵み、それが私たちの中に働いてくれるんですね。ですから私たちがよくこのような間違えた考え方があるんですけれども、私はこれを直せば用いられる、これができるようになったら用いられる、けどそういう考え方を持ってたら一生用いられないんですね。私たちが全員工事中なんです。少しずつ神様は私たちの中に働いてくれているんですけれども、私たちの中の働いている途中でも私たちが用いられることがあるんです。神様は私たちを愛の道具として、不完全なのに失敗してても、神様は私たちが使うことができるんです。そしてそれをやると、もっともっと用いられるんですね。ある方は私のところに来て、ノブさんちょっと悩んでるんですけれども、 歌いたいんです、賛美したいんです、人の前に立って歌いたいんだけれども、この動機が自己中の動機なのか正しい動機なのか、混乱してるから何もできませんって言って、で僕が言った返事したのは、プライドのままでも歌ってください、そしてそれやりながら書いてくれるよ、やりながら書いてくれる、やりながらけど何もしなかったら成長はないよって。ですから立ち上がって、そして後で、あ、自分はすごい傲慢だったなと思ったら許しもらえばいいから、けれどもそのやりながら自分が変えられるんですよ。ですから自分が完璧になった時に動き出すんだったら、もうその日が来ません。ですから素直な心を持って与えられたものを使えばいい、そして失敗しているなと気づいたら許しをもらえばいい、それ通してどんどんどんどん自分が変えられると思います。私たちが変わるんだったら、本当に神様が望んでいるような素晴らしい人生をもらいたかったら、私たちの考え方が変わらないといけないんですね。そしてその行動も変わらないといけないんですね。そしてそれが私たちがイエス・キリストと共に生きるというような人生を少しずつ築くと、そのような働きがあるんですね。ローマの12章の2節読んでくれますか。ローマの12章の2節。
ローマの12章2節。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。
救いっていうのはイエス・キリストを信じるって、それだけで救いがもらえるんです、私たち人間。けれどもその後は考え方は変わらない。なぜ言うと、神様の考え方と周りの社会の考え方が全く違うんです。そしてちょっとどういうものが違うのか、ちょっとだけ説明したいんだけれども、社会の中ではね、自分の失敗絶対認めてはいけないっていうようなものがあるんですね。ですからよく人がごまかすんだけれども、大したことないようなものに対して謝るの。あ、すいませんって、遅れてしまってってか、ね、本当には遅れてないのにね、30秒だけ遅れて、すみません遅れてしまう。けど本当にめっちゃひどいことは隠すんですね。ね、ちっちゃなことは謙遜な空気を作るために、あ、すみません、ごめんね、ごめんねって言うんだけれども、本当のひどいことをね、自分の秘密なんだよな。それは言わない、隠そうとする、そのような価値観が私たちの社会の中にあるんですね。フランスの大統領が新聞に最近載せたんだけれども、自分が罪人ですとか自分が失敗ですと、それを認めるとフランス人としては自分の人生は終わったことになりますって。ですから最後の最後まで私はやっていませんって言うしかないんです。なぜ言うと、弱さを見せると自分が失敗、それだったらもう自分の人生はおしまいと一緒ですって、なんかそのような価値観が人間を持っているんですね。自分が失敗したらそれを隠す、できるだけ隠す。会社の社長でも事件があった時に、いや私関係ないんですとか、私が知らなかったとか、みんな一生懸命言うんですね。そのようなものを持っているんですけれども、神様の価値観は全く違うんです。神様の価値観は、自分は失敗したと告白すると救われる。自分は罪人ですって告白すると助かる。また逆なんです。価値観が逆なんです。私が悪くない。私がそんなにひどい人じゃないよ。私がもうこれやってないしとか、それを言うような人はね、神様の恵みに届かないんですね。けれども、できません。失敗しました。いつも人のせいにしてるんだけれども、本当のこと言うと私も悪いんだって。それが言える人は、 この神様が働いてくれるんです。全く価値観が違うんです。ですから私たちが新しい人生が欲しい欲しい欲しいって言ってても、違う価値観を入れないといけないんです。23日、初めて教会初めての方結構来てたんですけれども、何人かの人が何にもわからない、もう知らないのに、いやーすごい、なんかね、あったかい、なんか優しい、みんななんか優しいような、なんか空気を感じますって、不思議だねって。そしてなぜ言うと、教会の中では失敗した人たちばっかりなんですね。だから救われてる、自分が失敗しましたっていうことをもう告白したから、ですから恵みが入ってくる、ですから憐れみが入ってくる、そのようなものなんです。ですから入ってくるとなんか空気が違うなって。なぜ言うと、教会関係ないような集まりやったら、私がうまいよとか、私できるよとか、ちゃんとやってるよとか、そういう空気なんですね。けれども教会の中ではその憐れみ、なぜ言うと私も失敗したのよっていうような、そのような価値観がイエス・キリストの価値観なんですね。もう一つの価値観は「ケチケチしてたらお金貯めるよ」っていう価値観。ケチケチしてこのクーポンで1割安くなるってね。私がね、ミルクない、普通の値段やったら128円やったんだけれども、168円で買ったんよ。 10円節約。これやったら、そしてケチケチケチケチしてたらお金が増えて、そしてそのお金が増えたら年取ったら安心。全国そのような価値観あるんですね。自分を守る、自分をケチケチすれば助かる、ケチケチしてたら助かるというか、ケチケチしてたらお金が貯まってきて、けど今の時代はね、お金の価値も一瞬で変わる可能性がある。3000万持ってたら急に300万の値打ちしかないとか、そのような世界これから私たちが入っていきます。そこまで社会、世界が経済的におかしくなってるんですね。ですからそのようなケチケチした心っていうのはね、いいものがないんですよ。もうケチケチケチケチしててもね、豊かさがありません。イエス・キリストの価値観逆なの。与えるとは与えられるのよって、自由に与えたら恵みが入ってくるのよって、もう社会が考えられないような価値観なんだけれども、それ通して自分の人生の中に祝福っていうものが入ってくるんです。これがイエス・キリストの、教えなんですね。もう一つの、自分のために戦わないとあかんよって。だって自分のために戦わなかったら誰が戦ってくれるのって、そのような、だから自分のために。ですから今はもうダイエーでバーゲンセールだったからね、自分のためにこの洋服をこの人も取ってんだけど取るわって、もう自分のために戦うしかないんだって、そのような価値観がこの社会にあるんですけれども、これは虚しいようなものなんですね。聖書を教えているのは、へりくだると神様が立ててくれている、そのような価値観なんです。へりくだると守ってくれる。今度自分でなんか戦って取れたんじゃなくて、自分が神様の前でへりくだっていくと、今度神様の方が支えてくれるっていうような価値観があるんですね。もう一つの価値観は、愛っていうのはね、与えたらもらうのよって。ですから私があなたにお正月のために、1980円のプレゼントあげます。ですから、常識は、そのぐらいの値打ちのものがあなたからもらうはずなんだっていうような、これがこの社会の価値観なんですね。あげたらもらえるっていうような価値観なんだけれども、神様の愛がそれぞれ違うんですね。神様の愛を一方的に与えて与えて 与えていく、計算しないで与えて、もう助ける、手伝う、計算しないでやると、今度神様の方から別な形で、期待してないような形で恵みを注いでくれる、そのような世界なんですね。ですから人間的な価値観で生きようとすると、神様はなかなか私の人生を変えてくれないんですね。けれども、その価値観を受け入れると、今度どんどんどんどん自分が作り変えられるっていうようなものが入ってくるんですね。このような考え方もあるんじゃないかなと思うんですね。それはこの人生は、この80年間、この90年間、平均 76.5 年間、それしかないのよっていう考え方が社会があるんですけれどもね。ですから、26歳になったらここまで届いてるはずなんだって、優秀な人やったらって、37歳になってたらこれができてるはずなんだって、そのような考え方があるんですね。そして今度それがもらえなかった、もう30歳なのにこれが経験してないって、40歳なのにこれはもらってないって、そうすると自分を責めたり、それか周りの人を責めたり、私がこうなのに一生懸命これやってるのにもらってないじゃないかっていうような、このような価値観が世界にあるんだけれども、イエス・キリストの価値観はね、この80年間、この90年間、 76.5 年間は準備室だけなの。本当の生き方じゃないの。ここでは私たちの心が成長させてもらって、本当の人生は永遠にあるの。これは準備のためだけの場所なの。通りかかってるだけなんです。ですからそのような価値観で生きないといけないね。土地買って5年間後に死んで、土地借りて5年後死んで、何が違うの？一緒よ。結局自分の持ち物で関係ない。それだけではなくてね、自分で高いとこ買って、そうするとそれを子供に残すとね、喧嘩のもとになるの。結局ね、この人生は準備の場所だけなのよ。ですから間違えてここだけが命を持ってしまうと、もう困難、不満、悲しさ、それだけ経験するんですよね。ここで私たちの心が永遠のために作り変えられている、準備されている、そのような場所なんです。ですからクリスマス、イエス・キリストの生まれ、お祝いする時なんだけれども、信じると素晴らしい人生に案内される。それだけではなくて、それが永遠まで続くようなものなんです。これは本当のクリスマスストーリーで祈りたいと思います。天父様、私たちも僕も含めて、そのイエス様の生まれとか、そういう話を聞くと慣れすぎてしまっているようなものがあるんですけれども、本当にこれから私たちが5年先があるのか、あと30年先命があるのかわからないんですけれども、本当にたっぷりあなたの一人子イエス様を信じて、聖霊の力で生きて、そして永遠の準備のために、どうぞ私たちの心の中に働いてください。私たちを作り変えてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。